みんな音痴だっけん。7章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、天皇と様感謝いたします。主よ、御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
これらの出来事の後、ペルシアの王アルタシャスタの治世にエズラという人がいた。このエズラはセラヤの子、順次遡ってアザルヤの子、ヒルキヤの子、シャルン、うん、
あのエズラという人がここに出てるんですね。エズラは第一アリアが起こった80年後で、第二次アリアの時登った学者であります。だからこの第一のアリアのあと80年が過ぎてエズラが来たのである。それでエズラの目的は6章までこれを神殿が建築がされたんですけど、その建築、神殿建築の中で律法ですね、律法を教え、律法を確立する、その働きをしていたんですよね。6節。
エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。
このここに書いてあるように、エズラは主が賜ったモーセの律法に通じている人、学者、それで彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いをみんな叶えられた。アダクサスタ王がね、エズラの願いを全部叶えてくださった。これは主の御手があったからということです。だから神殿は建築された、その建築された神殿のところに、もちろん80年の間建築されてる、そのことではないんですよね。エズラの働きですよ、エズラの働き、エズラの働きがその新築されたそのところ立法を確立する、その立法の土台を確立する、教える、その人だったということ。だから6章までは神殿建築です。それで7章からは神殿の中で動く立法のこと、また国民に立法を教えること、それが重要な目的ですね。7節。
アルタシャスタ王の第7年にも、イスラエル人のある者たち、および祭司、レビ人、歌うたい、門営、宮に仕えるしもべたちのある者たちがエルサレムに登ってきた。エズラは王の第7年の第5の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第1の月の1日にバビロンを出発して、第5の月の1日にエルサレムに着いた。彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。
じゃあこの数字がね、書いてあるんですけど、年度とかが書いてあるけど、これが第一アリアの後80年だったということですよね。10節。
エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからである。
じゃあここで重要なキーの単語ですね。10節がね、エズラは主の律法を述べ、調べ、 これを実行し、律法調べ、学者ですからね、律法調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めとを教えようとして心を定めていった、心を定めていった、これがキー単語です。中一節、
アルタシャスタ王が祭司であり学者であるエズラに与えた手紙の写しは次の通りである。エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。王の王アルタシャスタ、天の神の律法の学者である祭司エズラへ、この件は完了した。さて私は命令を下す。私の国にいるイスラエルの民、その祭司レビ人のうち誰でも自分から進んでエルサレムに登っていきたい者はあなたと一緒に行ってよい。なぜならあなたはあなたの手にあるあなたの神の律法に従ってユダとエルサレムを調査するよう王とその7人の議官によって使わされており、また王とその議官たちがエルサレムに住まれるイスラエルの神に進んで捧げた銀と金、バビロンのすべての州であなたが得るすべての銀と金、それにエルサレムにある自分たちの神の宮のために民と祭司たちが進んで捧げた捧げ物をも合わせて携えていくために使わされているからである。それゆえあなたはその献金で牛、お羊、子羊、またそのための穀物の捧げ物と注ぎのブドウ酒を心して買い求め、エルサレムにあるあなた方の神の宮の祭壇の上でそれを捧げなければならない。また残りの銀と金の使い方についてはあなたとあなたの兄弟たちが良いと思うことは何でもあなた方の神の御心に従って行うが良い。
うん、まあ権限ですね。王の全権力、まあ予算権ですね。予算権、また統治権、すべてをね、権限をエズラに委任したんですね。委任した。だから神の御心に従って行えば行うことがいいと、あなたがこれでいいという予算権ですね。まあこの王が与える予算もまだそこで自ら進んで捧げる人たちの税金ですね。税金、その神殿税とかもういろんなものを全部エズラがそれを行うことができる。もちろんこのアダクサスタ王はエズラが主によって動くということが分かったからですね。全部委ねたんです。
またあなたの神の宮での礼拝のためにあなたに与えられた器具はエルサレムの神の前に備えよ。その他あなたの神の宮のために必要なものでどうしても調達しなければならないものは王の宝物蔵からそれを調達してよい。
こんなに素晴らしい王様がいるかね。とにかく全権を委任した後で、足りないものがあれば自分のところに、ペルシャのところに、調達するように要請しなさいということですね。本当に、これはもう主の恵みを主がなさったことです。21節、
私アルタシャスタ王は川向こうの奉公係全員に命令を下す。天の神の律法の学者である祭司エズラがあなた方に求めることは何でも心してそれを行え。 すなわち銀は100タラントまで、小麦は100コルまで、ブドウ酒は100バテまで、油も100バテまで、塩は制限なし。天の神の宮のために天の神によって命じられていることは何でも熱心に行え、御怒りが王とその子たちの国に下るといけないから、
うん、天の神の宮のために、天の神によって命じられていることは何でも熱心に行え、まあ、本当に、最初はクロス王ですね、クロス王、その次はアダクサスタ王によってエズラを通して目に見える神殿、このその中でエズラを通しては目に見えない神殿というものを作るんですね。アダクサスタ王としてね、そこで必要な全ての予算権とか、市長であれば自分がまだ自分の宮殿から送るとか、こんなに素晴らしいことが今起こってるんです。だから恵みでしょ、恵み、国が失われて、国がなくなって、自分たちのアイデンティティがね、バビロンというところに移されて、空城を拝み、強制的に拝むようにされたんですね。そこからアブラムを神様が呼んで、そのアブラムの子孫たちが結局エルサレムで神殿を建てたんです。神殿が壊されて、空城を支配をしたから、じゃあ空城がそんなに好きだったら空城の本産地に行けと。それで70年間そこでひどい苦しみを受ける。それで、ペルシャ王のクロスによって、全部変えるようにアリアが起こるんですね。それでアリアが起こる全ての経費とか、それを全部クロス王が、カバーしてる。その神殿が紆余曲折があって、20年ぶり、彼らが帰ってき、20年ぶり建てられるんです。それでエズラがまた来て神殿を動かす、神殿の精神ですね、精神霊ですね、それを入れる、教育です。それをアダクサスタがそれずっと守って応援し、だからイスラエルという国がね、まだ完成されるんです。だから恵みによって、できたということです。こんなに熱心に、だからアダクサスタはミーカリを信じたんです。それをしないと自分にミーカリが下ると。24節、
また次のことを知らせる祭司、レビ人、歌うたい、門営、宮に仕えるしもべたち、つまりこの神の宮に仕える者には誰にも貢ぎ、関税、税金を課してはならない。
じゃあここから宗教法人のことを、どの国でもキリスト教、また他の宗教に対してもそうなんだけど、宗教法人が免税というものがあったんですよね。だから、税金を貸してはならない、ね、この神殿に関しては、じゃあ25節、
エズラよ、あなたはあなたの手にあるあなたの神の知恵に従って裁き司や裁判官を任命し、川向こうにいるすべての民、すなわちあなたの神の律法を知っているすべての者を裁かせよ。またこれを知らない者にあなた方は教えよ。
本当にこの、ね、官僚、また、国を動かす指導者たちを、 エゼラが任命するように、またその裁判このね、すべて主を知る人々、立法を知っているすべての者がそれを行うように、本当にいやこのアダクサスターという王は素晴らしいですね。26節、
あなたの神の律法と王の律法を守らない者には誰にでも死刑でも追放でも財産の没収でもまたは投獄でもその判決を厳格に執行せよ、
じゃあこれぐらいエズラに権限を与えました。もう命死刑することまでもねエズラが持つように、まあこれはとても初めは強力でよかったんですよね、アイデンティティを取り戻すためにはね。けどこれが400年過ぎながらね、これは間違って動きます。それで律法主義になってしまって、パリサイ人律法学者そのような変な権限の者たちが出てくるんですね。そしてその上に立つために、まあ、人間はこのようなしょうがないんですよ、堕落するんです。その暗闇のところにイエス様が来られるんです。まあ、400年間の暗黒暗闇の時代があるんですよ、このエズラアートからね。ネヘミヤも出てるけど、エズラ・ネヘミヤのアート一切啓示もなく、もう預言者もなく、もうこれでね静まるんです。暗闇の中で入ります。これは律法主義ですよ、律法主義。まあ、だからね、宗教と政治が一つになると、これが一番世界で権力が強くなる。主の見つけと言ってね裁くんですよね。これが、まあ、天皇とこのね、最初のね東条内閣がそれでものすごい力を発揮するようにしたんですね。まあ主の見つけですからね、天皇の命令だから、その命令を自分が追って自分がやりたいこと全部やりました。敵を全部打ち倒して反対する人はない、治安維持法とかを作って、だから、戦争が終わって治安維持法と天皇が象徴になった、ね、それがとっても重要です。もう荒人神だったからね、だから東条がやりたい放題全部天皇から見つけだった。そのだからこのいつもねこれを連携しようとする、今宗教が一つにまとまろうとするんでしょ、そこで誰が座るか、全世界の王が、ね、この全世界の王はイエス様だけど、いつも真似するものが先に出てきて3年半666の社会を作るんです。宗教も全部まとまって自分が神になる、だから怖いその国になりますね。今これエズラがいいこともあったけど、これがねずっと続くんですね。27、
私たちの父祖の神主は褒むべきかな、 主はエルサレムにある主の宮に栄光を与えるためにこのようなことを王の心に起こさせ、王とその議官とすべての王の有力な首長の行為を私に得させてくださった。私の神主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って私と一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることができた、
うん、じゃあこのように最初はとっても良かったんですよね。主がなさったイスラエルのアイデンティティを取り戻す、そのことができたこと。しかしこれがね、その次から見ると結婚の問題が出るんですよね。友人との結婚、一つの家庭ですよ、ね、家庭。しかし立法のその部分にこう照らして家庭が崩壊される、追い出す、お母さんが追い出されるんですよ。そのようなことが起こって、厳しく厳しく律法が守られるんですけどね、そこで愛が抜けてしまうんです。律法の完成は何でしょう。律法の完成は愛ですね。それがなくなって形が強く、形だけが残る、冷たい立法だけが残っている。そのことがこのエズラ・ネーミアの時代の後、まあ、この時代からも現れてるけど、じゃあ次見ましょうね。第一コリント7章1節から。
さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。
だからこれが結婚という意味ね。結婚、三節、
夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです、
うん、じゃあこの関係、夫婦関係のことをこんなに、具体的に言うパウロは、結婚経験があったんじゃないかと思うんですね。だからこのように夫婦がこのどのようにすればいいかということを教えてますね。それで祈りに専念するために、じゃあ私は何日間祈らなければならないという時には、夫婦が別々夫婦関係をねすることはできると、その合意の上でという話ですね。だから私はあなたを拒絶するということはできないということやね。6節、
以上私の言うところは容認であって命令ではありません、うん、私の願うところはすべての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります、
うん、だからこれ命令ではないということは、主から受けたことではないと、自分の意見の話をするんですね。だから聖書にはこのような パウロが自分の意見を述べる部分もあるということを見ることができる。8節。
次に結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。しかしもし自制することができなければ結婚しなさい。情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。次にすでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。次にその他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私です。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。
うん、じゃあこの結婚した人が離婚してはならない、信者である人は離婚してはならないという理由がここに書いてありますね。信者でない夫は妻によって清められる、イエス様を信じるような救いの機会ですね。その選挙の理由ですね。伝道してこの夫を救うために、離婚しないで、忍耐してその生活を続けるんです。けどこの中古節、
しかしもし信者でない方の者が離れていくのであれば離れて行かせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。
うん、だから伝道、その人がイエス様を信じる機会、私をその道具として用いられる、そのために、信者でない夫、信者でない妻の場合、その相手を伝道するために離婚しないんです。自分から自ら離婚を求めないんです。しかし、もう伝道の見込みが全くなくなるんですね。向こうが離婚を要求する場合はね、その時には離婚するように、縛られることはないって、ね、もう私たちが存在する目的はね、伝道ですね。伝道、相手を憐れんで、相手がイエス様を信じて救われるためであります。しかしそのことがなくなる、それが向こうから離婚を要求するとすれば、縛られることはない、離婚しなさいという話です。その説明がね、書いてある、そのね、17節見ましょう。
ただ各々が主からいただいた分に応じ、また神が各々をお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。召された時割礼を受けていたのなら、その後をなくしてはいけません。また召された時割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。
うん、この割礼を受けてはいけませんという表現はあんまり強すぎる。この割礼を受けて召された時、イエス様を信じた時ですね、割礼を受けていなかったのなら 割礼を受けてはいけません。じゃあそれが表現ですね、表現。もうこれがね、はっきりしないといけないということではないんですね。なぜかというと、デモでも割礼を受けたからですね。これはイエス様を信じてから後で割礼を受けました。だから宣教のためにユダヤ人のところにはユダヤ人のように割礼を必要だったんですよ。けどこの異邦人のところには割礼がいらないからする必要がありませんと、する必要がありませんという表現がいいでしょ。だから翻訳の問題かわからないけど、こんなに強い固い言葉は、私たちが読んでる時ちょっと無理でしょうね。まあとにかく重要なのは生きること、食べること、すべて、結婚離婚すべて主のためです。その相手が救われること。21節、
奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるならむしろ自由になりなさい。
23節、
あなた方は代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。
だから私たちは自由です。自由、自由を得させるためにキリストが私たちを救い出してくださったんですね。だから24節、
兄弟たち、おのおの召された時のままの状態で神の御前にいなさい。
このことをキリストから呼ばれたその状態でいなさいということと、32節、
あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。
じゃあここ主に喜ばれるということですね。私たちのその行動のポイントはね、立法にまだこの聖書にはっきり記録されてないことに対してはこのように何が主に喜ばれることか、それを探しなさいということです。33節、
しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。
じゃあパウロはこのような思いが強かったんですね。だから夫婦生活の中でこれがあったんですね。それでパウロは私は主を喜ばせようと、だから別れた状態か、まあとにかくこの内容を読んでみるとね、確かに彼は結婚した人です。結婚してない独身の人がこのように具体的に夫婦の問題を知ることはできないからです。だからこれは主から受けた命令ではないということです。35節、
ですが私がこう言っているのはあなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。
じゃあこのように私の意見ですとはっきり言ってるね。40節、
私の意見ではもしそのままにしていられたらその方がもっと幸いです。私も神の御霊をいただいていると思います。
じゃあこのように主からの命令ではない自分の意見を述べている その部分を私たちが今読んでるんです。じゃあ基準は、そしたら基準は何でしょうか。基準は主に喜ばれる。主が何を喜んでおられるか、それをいつも御霊と自分で考えるんです。しかし全部ではないんですよ。だからなんかね、エズラのようにこう全て決めて、ね、異邦人の奥さんたちを追い出せということになれば本当に困るよね、その部分が。だから、じゃあ祈りましょう。いつも私たちは主と交わって、主が何を望んでおられるか、みんなその部分にはね、みんなそれぞれ同じじゃない。だから律法に書いてある部分はもう御霊によって主がどのように喜んでおられるか、だから御霊との交わりが一番重要ね。だから御霊との交わりをして御霊に導かれる、それを祈りましょう。主よ、主よ、主よ。